ルカ23の20から26。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣言した。すなわち、暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。あと2週間でイースターがやってきます。イースターはイエス様が復活された日ですね。命の祭典です。けれども、私たちがイースターにイエス様の命で生かされる。そのためには、その前のレントの期間、そして受難週にイエス様の苦しみを理解する。その意味を知る必要があります。で、聖書はイエス様の死についてはっきり語っています。ローマ4:26、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られた。イエス様が何のために死なれたのか、その意味を、その意義を教えています。けれども、このことが単なる知識で終わるのでなく、私たちの力になる。喜びとなる。そのためには、やはり私たちもまた、イエス様の十字架への道をたどっていく必要があると思うのです。で、そのためには、イエス様と共にエルサレムに向かった弟子たち、それから十字架をめぐって多くの人々が聖書に登場してきますけれども、その人たちと自分と重ね合わせて考えてみることが役に立つと思うのです。もし私がペテロだったらどうしただろうか。もし私がヨハネだったら、あの人、この人、また群衆の中の一人だったら、そんなふうに考えてみると良いと思います。そのことによって、イエス様の十字架の意味がもっと深く理解されるようになる。私のこととして理解されるようになると思いますね。聖書がイエス様のことを描いているだけでなくって、イエス様の十字架をめぐる多くの人々をも細かく描写しています。それはそのためだろうと思われます。今日の箇所には、イエス様の他に3人の人物が登場しました。ピラトとバラバ、そしてクレネ人シモンです。で、最初のピラトは、ローマから派遣されましたユダヤの総督ポンテオ・ピラトのことです。で、ポンテオ・ピラトの名前は私たちが日曜日ごとに使徒信条を告白いたします。主はポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、そう言いますから、毎週その名を口にしているのです。救い主の主と自分の名前とが結びつけられているっていうのは、ピラトにとっては誠に不名誉なことでした。けれども、彼には確かにイエス様を十字架に追いやった責任があったのです。ピラトはユダヤの最高法院がイエス様を訴えた。それが宗教的な理由である。だから、そんな訴えには関わりたくないと思っていました。聖書は、ピラトは、彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていた、そうも述べています。それでルカの福音書のところでは、ピラトは イエス様の無罪を主張しているのです。最初に4節ですが、この人には何の罪も見つからないとピラトは言いました。それから14節、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。そして15節、見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。最後が22節、あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ピラトはイエス様を釈放しようと努力したんです。なのにピラトは実際にはイエス様を十字架に引き渡しています。なぜでしょう？聖書は23節のところでこう言っています。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは物事を正しく判断できる知性を持っていました。結構賢い人だったんでしょうね。彼は何が正しいかを判断する知性はありました。でもその正しいことを貫き通す誠実さは持ち合わせてはいなかったのです。そして彼は最終的には自分の利益になる方を選んでしまったのです。彼が人々の声に負けたというのはそのためですね。確かに民主主義の時代には人々の声っていうのは大事です。それに聞かなければいけません。しかし、もし民衆が目先のことしか見ていない、最終的にはそのことが人々を不幸にすることであったら、指導者たちは多数の声に逆らってでも人々を説得し、正しいことを行うように、そう導かなければならないと思います。でまして裁判では事実と法律に基づいて結論が出されるべきであっての外部の圧力で判決が曲げられるようなことはあってはなりません。ところがこのピラトがした裁判、イエス様の受けた裁判は民衆の声によって左右され、結果が生まれた全く不正なものだったわけです。ピラトの時代にはローマの権力は絶対でした。ピラトはその権威を帯びていたんですから、そんな民衆の声なんかに耳を貸さなければよかったと普通は思いますね。ところがローマの属国には、もし総督が不当なことをした場合、それをローマの皇帝に訴える、ローマの高等裁判所に訴えるということが実は許されていたんです。ピラトはそのことを恐れたんです。そして自分ではイエス様の無罪を確信していたし、それを主張したにもかかわらず、実際はイエス様を十字架に引き渡すという矛盾したことをしてしまいました。ピラトはうまく責任逃れをしたつもりなんでしょうけれども、実はこのことによって、総督としての職務を放棄しています。ローマの権威を傷つけています。結果として彼は後になって総督の地位を解かれまして、失意のうちに自ら命を絶ったと伝えられています。もし自分がピラトの立場だったらどうしただろうか。果たしてイエス様には罪はないっていう主張を最後まで貫き通しただろうか。あるいは自分の立場を守ろうとして自分が信じていること、確信していることを引っ込みはしなかっただろうか。そんな風に心を探られます。人の声に耳を貸すこと、それは良いことであり必要なことです。しかし最大事なことは神様の声、神様の言葉に従うことです。いつの時代、どんな場合でも、神様の言葉に従うなら、 間違いのない歩みをすることができます。私たちはもう自分の声しか聞かない。あるいは人の声だけしか耳を傾けない。そういうことをして過ちを犯したことが何度もあるものです。人たちはこう言いました。使徒の働きの5の29。人に従うより神に従うべきです。彼らがそう言った言葉を本当に心に留めておきたいと思います。さあ次にバラバですけれども、このバラバという名前はバル、子供という意味とアバ、父、両方から成り立っている名前でして、父の子という意味になります。で当時は名字がありませんでしたから、ダレサレの子という、そういう呼び名で呼ばれたんですね。例えば、ペテロはバルヨナ・シモンと呼ばれました。つまり、ヨナの子・シモンです。ところがこの人は、父の子・バラバなんですが、その父親の名前がないんです。確かに誰もが父の子ですよね。でもこの名前を私は考えてみて、天の父の子という意味ではないだろうかと思うようになりました。人は本来神様の形に作られた天の父の子です。子供が父の遺伝子を受け継ぎ、父親と似たものになっていくように、人もまた天の父の子となることが期待されています。イエス様はそれでこそあなた方は天の父の子供になれるのだと、そういうふうにおっしゃっています。ところが人はその罪のために与えられた神の形を傷つけ損ないました。天の父とは似ても似つかぬものに実はなってしまったのです。こんな話があります。ある画家が若い頃、天使の絵を描きたいと思いまして、あどけなく可愛い男の子を見つけました。で、その子をモデルにして、天使の姿を描き上げたのです。同じ画家が晩年になりまして、ふと悪魔の姿を描こうと思い立ったんですね。長い人生を過ごして人間の醜い面というのをいっぱい見てきたわけでしょうね。それを悪魔の姿で描きたいと思ったわけです。で、誰かいいモデルがないだろうかというんで、彼は監獄を訪ねよう。そしてその中でも一番凶悪な死刑囚をモデルにしよう。今だったらそんなこと許されないんでしょうけれども、昔の話ですから、そういうことが許されたんでしょう。一人の男をモデルに悪魔の絵を描き始めました。その絵を描きながら、その男と話しているうちに、画家は驚いて絵筆を落としてしまいました。なんとその男は、この画家がまだ若い頃、天使の絵を描いた時のそのモデルになった男の子の慣れの果てであったのです。画家はそのことを知った時、ああ、人は天使のようにも悪魔のようにもなれるものなのかと心の中で叫びました。そうなんです。人は天使のようにもなれますし、状況によっては悪魔のようにもなれます。バラバも神様から離れ殺人犯となって投獄され、今日は十字架につけられるというそういう人間になりました。しかし皆さん注意してくださいね。私は悪魔のようになると言いました。でも人間は悪魔にはなりません。悪魔のようにはなっても悪魔そのものにはなりません。悪魔というのはすでに神様の裁きのもとにありまして、決して元の天使に戻ることはできないのです。しかし人間はたとえどんな凶悪な犯罪者になったとしても、なお神様に愛されています。神様の愛の対象です。悔い改めるなら父の子に立ち返ることができるんです。 そしてそのためにイエス様は死んでくださったのです。イエス様が十字架にかけられたのは杉越の祭りの時です。そしてユダヤの祭日には一人の囚人に恩赦を与えるという習わしがありました。で、ピラトはそれを使ってイエス様に恩赦を与えて許そうとしたわけですよね。ところが人々は、いや、バラバを許してくれ、イエスを十字架につけろ、そう要求したのです。もしイエス様がこの時、ピラトに引き渡されなかったら、本当はバラバが十字架にかけられたはずですね。バラバは、イエス様が文字通りの身代わりになってくれて、自分が救われたのです。バラバほどイエス様が、ああ、私のためにこんな罪人の身代わりとして死なれたのだというその真理をそのまま体験した人はいないでしょう。多くの人が、このバラバは私のことでした、そう証しをするのを聞いたことがあります。皆さんは自分とバラバと重ね合わせてどのような思いに導かれるでしょうか。さて最後にクレネ人シモンのことを考えてみましょう。当時十字架にかけられる人は自分の十字架を背負って刑場まで歩かされたものです。イエス様も十字架を背負わされました。しかしもう衰弱しきっておられたので途中で何度も倒れました。ローマ兵は別にイエス様は憐れんだわけではありません。こんなぐずぐずしていたら処刑がもうお昼頃になってしまう。さっさと朝のうちに終わらせたい。そう思いまして、見物人の中から力のありそうな男を引っ張ってきて、イエス様の代わりに十字架を背負わせました。それがこのクレネ人シモンという人だったわけです。で、日本では昔、地方から都会に出てきて、まごまごしている人、おのぼりさんといったものですね。26節に、田舎から出てきたシモンというクレネ人、田舎から出てきたってわざわざ書かれていますので、彼もエルサレムのこの都会に来たのは初めて、そういうおのぼりさんの一人だったのかもしれません。エルサレムで杉越の祭りを楽しもうとして遠くからやってきたシモンにとってなんと死刑囚の代わりに十字架を背負うといったのは全く降って湧いた災難でした。けれどもこのことは彼の救いになりました。イエス様は勝って弟子たちに言われましたね。ルカの9の23です。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。けれども十字架のそばまでついていった弟子は、母マリアと弟子ヨハネ、そしてマリアの姉妹とマグダラのマリアだけであったと聖書は言っています。他の弟子たちは、蜘蛛の子を散らすように逃げてしまったのです。そんな中で、シモンは強いられてでしたけれども、十字架を背負ってイエス様の後に従いました。シモンは、その時は自分が背負っている十字架が何を意味するのかわかりませんでした。しかし後になって、あの十字架は神の御子が人類の救いのためにご自分を捧げられたものであったということを知ったのです。で、マルコの15の21に、このシモンがですね、アレキサンデルとルポスの父であると紹介されています。このように名前が記されているのは、福音書を読む人たち、その人たちの間にその名前が知られていた。つまり彼らはクリスチャンになったということを意味していると思います。 ルポスの名前はローマの16の13にもちゃんと出てくるんです。ローマ教会のメンバーである。シモンはイエス様の十字架を背負ったことによって一家を挙げてキリストを信じる者になり、生涯キリストに従い続けたその人になったのです。レントの期間にはいくつかの教会では大きな十字架を作りまして、大勢の人がそれを担いで行進をするというね、そういう習慣があります。大勢の人が担いでさえ重い十字架をイエス様は背負ってくださった。シモンはイエス様に代わってそれを背負いました。大きな大きな十字架を実際に背負ってみて、その重さを体験してみるといいと思います。そうすればイエス様の愛がどんなに大きなものか、それを理解することに役立つでしょう。けれどもイエス様が私たちに背負えと言われた十字架は、その時だけ担いで終わるようなものではありません。イエス様は弟子たちにこう言われたのです。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。日々という言葉が付け加えられています。十字架を追うのは年に一度レントや受難週に大きな材木を背にする、まあ、ある時の一人では持ち上げられないようなものだと思うんですけれども、そういう重さを体験して終わるということではない、毎日のことなんです。毎日十字架をどんなにを意味しているんでしょうか。それは日々にこの私がイエス様の十字架によって罪を許され、神の子として受け入れられているんだ、そのことを確信することです。自分を捨てというのは、自分の考えや判断、そういうものに信頼したり、また自分の努力で神様から許しを勝ち取ろう、愛を勝ち取ろう、そうするのではなくて、ただイエス様の恵みに、神様の憐れみに頼るということを言っているのです。そしてそうした信仰によって、シモンがイエス様の後をついていきましたよね。そのように私たちも信仰によってイエス様の踏まれた足跡を一歩一歩踏みしめて従っていく、それが日々十字架を追うということです。で、イエス様は日々十字架を追って、そして私についてきなさいとおっしゃいました。ついてきなさいってイエス様は言われるんです。さあ自分の力で人生を切り開きなさい、頑張れ、後からですね、私たちを追いやるようなお方ではないんです。イエス様はいつでも私たちの前を歩いてください。それが苦しみの道、悩みの道であればあるほど、私たちの前に、私たちの先に進んで道を切り開いてくださる。私たちはイエス様の後をついていくだけでいいのです。シモンはイエス様の前を歩きましたか。いいえ、今日の箇所の最後にこう書いてありましたでしょ。この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。私たちが十字架を追って従うのはイエス様の後ろからです。イエス様の後をついていけばいいのです。私たちもイエス様の後をついていきましょう。従いましょう。イエス様は従う者を必ず守り導いてくださいます。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエス様は十字架への苦しみの道を歩まれました。人の罪が主を十字架に追いやりましたが、主はその罪をご自分の身に引き受け、 その罪から私たちを救ってくださいました。主は私たちをあなたのもとに導くため、ご自身がその道となるため、悲しみの道を歩まれました。私たちも主イエス様に従います。主に従う道にある平安と喜び、命と力とを私たちに与えてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。